はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守と、
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早いもんでもう12月ですね、慶華さん。
そうですね、本当にちょっと肌寒いですよ。
あっという間ですね、はい、1年は、
はい、1年あっという間。
今日は12月の2日ですが、はい、私は国会におりまして、
はい、
とっても寒かったです。今日は一日朝から、
こちらも寒かったですよ。
寒いですか。
はい、まあ、お天気はすごくいいんですけどね、青空で、はい、
いや本当にあの皆さん風邪とかね、インフルエンザとか、はい、コロナとかもう気をつけてもらいたいと思います。
はい、
さてですね、国会も今週で終わりです。
はい。
大体法案は衆議院から参議院に送って、
はい。
で、参議院で、まあ、賛成反対のね、決を取って法律はできるんで、もう衆議院は実質もうほぼ終わりという感じですが、
はい、
ですから、衆議院では大体どの委員会も、その基本的質疑ということで、まあ、いわゆる一般質問がね出されているところであります。
はい、
で私もですね、地方創生の特別委員会に入れてもらってて、
はい、
金子松尾先生という鹿児島の先生がいてですね、普段親しくご指導いただいてるんですね。
はい、
で、まあ、先週かの金曜日に、はい、重本君地方創生で質問頼むってこう言われてですね、まあ、ありがたいことにトップバッターで自民党で一人だけの質問の機会いただきまして、
は
い、
ええ、
なんかもうこんなんもあれですね、先輩の議員と仲良くしとくとですね、
ええ、
ちゃんと質問の機会が当たるという
すごいね、本当ですね。
真面目に原稿を作って準備してね、
はい、
でね、ただこう受け身だとこういうチャンスっていうのは来ないんですね、国会でも。
はいはいはい、
やっぱり諸先輩方と仲良くしておくとですね、
はい、
いいことがあるんだと思います。
質問の回数多いですね。
そうですね、結構やらせてもらってますね。
う
ん、
そうですね、すごいラッキーですね、本当に。
まあ、積極的に問題意識を持ってあらかじめ質問をこう作りためてるっていうのもありますしね。
はいはい、
あとはまあその法案審議なんかで、
はい、
まあ、かなりの本数委員会に上程されるんですけど、
はい、
どの法案審議においても重本は質問に立ちますよっていうことを、
はい、
理事の先生方には常々申し上げてるんで、
はい
はい、もうそういった意味で重宝されてるって感じですね。
ね、うん、なかなかね、時間が限られてる中での、ね、質問時間ですから。
そうそう、
なかなかその枠、ね、
うん、質問がパッと当たるでしょう。だけど、はい、その極めて難しい条文を全て読み解いて、
はい、
で問題意識をはっきりさせ、
はい、
まあ、論点を整理し、国民のためになる質問をするという作業というのは、実はとてつもない労力がかかるんですよね。
あ、そうですよね、わかります。はい、私も学校の授業一コマ作るのにどんだけの時間を費やしてるかっていう、
ね、
そうそう、それはもう本当によくわかります。
なんかもう足引っ張ったりね、はい、上げつらったりね、はい、なんかその、はい、そういう、まあ、どっちかというとつまらん質問だったらね、
はい、
まあ、その一点集中でもう同じことばっかりときゃいいんですけど、
はい、
まあ、やっぱり中身のある質問を責任与党の議員としてはしないといけない、
はい、
ということでね、実はね、議員にはですね、
はい、
秘書さんもいるんですが、
はい、
優秀な秘書もいるんですが、
はい、
サポート部隊として国立国会図書館とかです
ね、
図書館ね、あるいは、
はい、
うん、自民衆議院の中にもその、はい、調査局といってね、いろいろな下ごしらえ、まあ、事実関係間違えないように下調べしてくれる部隊がいたりとか、
はい、
あるいは自分が今度議員立法で法律が作りたければ、
はい、
法制局というのがあって法律として条文に整えてくれるようなプロ集団がいるんですよ。
はいはい、
だから衆議院の中に実はそういう 調べるプロ、ね、整えるプロ、はい、会議を回すプロ、はい、で国会をあの外敵から守るプロ、
はい、
ね、で図書館を守る方とかね、
はい、
我々議員を支えてくださる、
はい、
そのさまざまな役者がいて、
はい、
そういう資源を上手に使えばですね、限られた時間でいろいろできますね。
先日の質問はどういう内容だったんですか？
今回ですね、GoTo の、はい、その札幌と大阪の、うん、その、はい、目的地とする、
はい、
GoTo トラベルが提唱されたので、
ええ、
その、まあ、僕は前々から主張しているその一人一人のGoTo トラベル参加者の協力が必要であり、それは何かというと、ええ、この番組にも幾度となく紹介しているココアですね。
そうですね、
うん、ココア入れてないと GoTo 参加したらあかんようにしたらどうでっかと、
はい、
うん、いう話をしたら、まあ、国土交通大臣政務官の畑山二郎先生からは、
はい、
まあ、できるだけ GoTo 使ってもらうように促してまいりますと、
はい、
促してまいりますという答弁でもう一歩踏み込んでね、もう、
はい、
まあ、言ってみたら税金を使って GoTo トラベル行くわけですから、
ええ、
もうしっかりココア入れておくことを義務化してもねいいと思うんですけどね、
うん、それぐらいね、
うん、
ただ、まあ、スマートフォンが全員持ってないっていうところもあるんですかね、やはり。
そうなんです。だけどね、うんうん、LINE のね、LINE のアプリをダウンロードしている数って、全国で8600万あるんですよ。
はい、そしたら、おおよそ該当しますね。
そうでしょ。1億2700万人のうち、8600万人が LINE を使ってます。
はい、はい。
ね、まあ確かにそう言われると、4100万人は、その LINE を使ってない、もしくは携帯を持ってないっていうことになるんですが、まあ、
だけど赤ちゃんとかね、
そうそうそう、
子供も入れてですから
ね、お年寄りも含まれ
ますね、お年寄りも、あ、そうなんですよね。
で今それに対してココアのダウンロード数が2000トンで55万ダウンロードなんですよ。
ああ、
だからあと4倍、
はい、
ね、あと4倍に選果点もその、まあ、2倍3倍にすることで感染経路のその追跡とか、あるいは感染メカニズムの解明みたいなものにね、まだまだココアっていうものは役立てることができるんですけど、
はい、
実は厚労省もそこまでのその感染経路の追跡にまで使ってないという現状も今回の質問で明らかになったんです。
あ、そうなんだ。もったいないですね、うん、だけどまあ、うん、使用してくれる人の数がないとそこまで分かりにくい。
そうそうそう、だからまずみんなでね、ココアをダウンロードして、
ええ、
ね、陽性者との接触があった場合にはすぐに検査行っていただくという体制を整えていただきたいと思います、はい、
それとても大切だと思います
ですね。
ええ、本当に、はい、
これでこの間清水寺のね、ライトアップのもみじ見てきましたけど、はい、すっごい綺麗でした。
ああ、そうですね、本当に、うん、ココアを入れて行っていただきたいですね、
う
ん、皆さん。
そうですね、はい、はい、ぜひ番組のリスナーもココアのダウンロードよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。また来週もいろんなお話お待ちしております。
はい、ではまた来週、バイバイ。
バイバイ。